なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
はい、今週も始まりました。なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。プロポーズアドバイザー協会代表理事の土です。
はい、同じく理事のトーマス J トーマスです。
はい、この番組はですね、意外と実施されずに結婚してしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。
よろしくお願いします。
はいはいはいはいはい、始まりましたということ
で。始まりましたけども、なんか1月も終わっちゃいますね
そうですね、
あ、早いな、
まあっという間でしたね。
あっという間ですね。なんかもう何もしてない気がします。1月、なんか正月の波に飲まれて、
僕はもうディズニーチャンネルだけ見てました、ね、
いや、ディズニーランドに行ったのかと思ったらディズニーチャンネルを見てたんですか
ディズニーチャンネルでスターウォーズをずっと見てました。
好きですね、スターウォーズなんか言ってましたもんね、はい、スターウォーズのなんかセリフ言ってましたもんね、この番組でもね。
そうで、フォースと共にあらんことをって言ってたんだけど、これがもう今の20代30代には伝わらないから、
あ、伝わんないですか、20代30代にスターウォーズのネタ
って。やっぱスターウォーズあんま認知度下がってきてるね。だから、煉獄京四郎の心を燃やせの方が伝わるかな。なるほど。
まあ、どっちもどっちな気がしますけどね。
そうかな。北斗の剣なんてもっと伝わらないと思う。
北斗の剣は伝わらないでしょうね。うん、ならスターウォーズの方がいいと思う。ディズニーチャンネルでスターウォーズを見て過ごす1月だったんですか、土屋さんにとっては。
そうなんだ。はい。ということなんですよ。まあ、プロポーズの話だよね。はい、
プロポーズですよ。そうですよ。
この番組は。はい。この番組
しておりますよ。
そうそう。でね、今日ちょっとね、いろんな意見が出てきそうなテーマ。
おー、なんですか？
なんですけど。これは、これ多分プロポーズアドバイザーの中でも一回出て、それは違うんじゃない土屋さんって言われて、まあそうだよねって話だったんだけど。でも僕はね、実は逆プロポーズはありかなしかの話で。
はいはいはいはい。
僕はね、逆プロポーズはやっぱり違うんじゃないかなと。
ああ、女性から男性に対してプロポーズをするっていうね。逆プロポーズ。
そう。じゃあ、なんでいきなりこのテーマになったかっていうと、ちょっとまあ、ほうほうほう、新年会の飲み、の寄り合いというか飲み会の時に、はいはいはい、その、プロポーズ待ちの女の子、うん、まあ、と、ちょっと、まあ、隣になってたまたま。
はいはいはい。
で、いや、まあ、プロポーズ待ってるんですよ、みたいな話になって。
なんか楽しそうじゃない
ですか。まあ、私からするべきなんですかね、みたいな。
うん。
いつまで待てばいいんですかねみたいな話になって、
うんうんうんうん、
逆プロポーズをするべきかどうかみたいな。
なるほど、
うん、
飲みの席でそういう話になったと。
まあそう、なのでこれは僕は酔っ払ってたっていうフィルターというか前提で聞いてくださいっていう。
はいはいはいはいはい。
僕はやっぱりプロポーズをする、逆プロポーズはしない方がいいんじゃないかとその時に言ってしまったんですよ。
なるほど。
で、それにも理由があって。
うん。何ですか？
やっぱり、僕ずっと言ってるんですけど、プロポーズのコミットメントだったりとか、成功体験って、やっぱりね、男性がね、やっぱ成長できる貴重な体験だと思うんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ、はいはい。
だから、逆プロポーズしちゃうと、その、成長の機会を奪っちゃうんじゃないかなと思って。
なるほど。
だからね、逆プロポーズをするんじゃなくて、プロポーズをしてもらうようにコーチングする方が大事だよねっていう話をしてた。
それは確かにそうかもしれない。
そう。ゆえに結論として僕は逆プロポーズは反対っていうタイトルになっちゃうんだと思うんだけど。
あ、なるほど、なるほど、なるほどね。
うん。
でもコーチングね。確かに、でも男たちには必要かもしれない。そういうの。
そうでしょう。
そう。でもこういう話をすると大体女性側がなんで私がそんなことまでしなきゃいけないのということになってくるわけですよ。ま
あ、そうなんですけど、結婚して夫婦経済か生活子育てやっていくとコーチングの嵐だと思いますけどね。
コーチングの嵐ね。本当にね、女の人すごいなって思いますよね。
そうそうそう。何やっても。
めちゃくちゃコーチングしてもらってる気がすると思いますもん。
で、今ね、俺らの世代の時はコーチングなんてなかったからね。
コーチングっていう認識がまずね。
認識が、まあ、ワードがなかったね。まあ、似たようなものはあったと思うけど。
うん、まあ、最近よく聞きますもんね、コーチングって。
そうそう。だからね、これでもプロポーズに当てはめたコーチングってなかなか面白い。彼をコーチングしなきゃダメだよ、みたいな。
はいはいはいはい。うん、でも確かになんかそういうネタあってもいいかもしれないですね。プロポーズアドバイザー協会として。そう
なんか、まあ、ちょっと前までは彼にプロポーズさせる方法みたいな、うんうんうん、なんかタイトルの本とかあったじゃん。
はいはいはい。
うん、
でそれとはちょっと角度が違くて、
ま、違う。うん。
なんか、プロポーズさせるだとこう、引き寄せて引き寄せて、はい、釣れたみたいな感じですもんね。
うん、
コーチングだとその男性をこう育てて育ててというか言葉かけをして結婚に前向きにさせてでプロポーズに至ってもらうみたいな。そう
そうそう。まあ大体ね男性の方が精神年齢若いしさ、
うんうんうん
うん、だから同世代っていうのはやっぱり彼女の方が、うんうん、あの精神年齢上の方が多くない。だから前2人で対談した時も ね、まあうん、だからだったら女性はそもそも5歳年上と付き合うべきだっていう身も蓋もない
結論になってる、ね、
そうそうそう。
女性なんかなんかいろいろしっかり考えてますよね、その人生設計というか、う
んうん、あ、まあでそれもやっぱりなんで人生設計ちゃんと考えるかっていうと、
うんうんうん、
それもその時飲みながら話してたんだけど、やっぱり女の子ってはい、ほら友達とかさ、
うん、
親戚とかがやっぱ結婚して妊娠してるのを見てるじゃん。で、実際やっぱ生まれた時からね、まあそれなりの年頃になったらやっぱ生理が始まってさ。
そうですよね。
そうそうそう。そういうの意識せざる得ないし、みたいな、
うん。
で、まあ子供を産むんだったらできれば、なんだ、そら20、30ぐらいまでの方が健康に飢えますよとかっていうのが別に、その彼と付き合ってなくても自分の人生設計を常に考えてはいはい、はい、でも、この間の、ほら、前の話した月とかも、やっぱり、まあ、俺らもそうだったけど、うん、やっぱ、周りから言われるまで自分の人生設計そこまでしっかり考えて、子供がいる人生設計をしっかり考えてなかったみたいな、
うん、うん、
うん、こともあった。
本当それ。
そうそうそう。そう
なんだ。なんか、ね、トーマスも今、子供が去年生まれて、絶賛育児中なんですけど、うん、やっぱりね、なんかこう、男って何も知らないんですよ。やっぱ子育てに関しても。
いや、すいません。はい、僕も。
で、男は全然わかんないみたいな話をすると、奥さんが、うん、私だってわかんないのよって言うんですよ。
そうですね。
だこの、
一人目はそうよ。
違い、なんていうの、だ女性って、とはいえ、やっぱ情報入ってきやすいじゃないですか。産婦人科に行けばそういう話はされるだろうし、うんうん、その生理になったらそういうことを考えていくだろうし、で女性用のアプリとかでもやっぱそういう情報は流れてきたりとか、
あ、
男性って全部なんか流れで妊娠して出産を迎えて、であわあわしてるうちに日が経っていくみたいなのがあって、もう何にもやっぱり育児に関しても知識を収集しようってっていうスイッチが入るのが遅かったりとかで、やっぱタイミングがずれてっちゃったりとか、そういうのすごく感じるんですよね。だから男性ももっとそういう情報に触れていく機会をなんか世の中的に作っていく必要があるような気がしてて、
そう、やっぱねプロポーズアドバイザー協会がコーチングしていくのが大事だね。これをね、
彼女、
そうそうそうそうそう、そうそう、
だからそのいろんな角度から、だから彼女が彼氏に対してコーチングをしていくバージョンもあれば、うん、もっとこう世の中、うん、プロポーズアドバイザー、例えばこのポッドキャストから世の中の男性をコーチングしていったりとか、
うん、
かそういう仕掛けを我々が作っていく必要があると思う。
だからこのポッドキャスト聞いてって話だよね。
そういうことです。
まあ聞いてっていうか聞いてもらえるように俺らが工夫しなきゃいけない。
まあまあ、それはそうですけどね。でも今聞いてる皆さん、ぜひ周りの方に紹介してください、このポッドキャストを。
ぜひ質問を待ってますっていうか、
あ、質問ね、送ってほしいですね、うん、お便りフォームから。
質問ね、待ってるよね、うん、結構でもね、リアルの店舗ではありがたい話で、うん、結構やっぱあの去年なんかクリスマス前は、
うんうんうん、
あの相談とか結構ありましたよ、う
ん、おお、どんな相談来ました？
やっぱりあのいつプロポーズした方がいいですかっていうところから、
いつとかの相談が来るんですね。
もういつもありますね。あ、だからね、なんかね、やっぱ先になるのよね。3ヶ月後にプロポーズしようと思う、
うん、
じゃあその理由はあるのっていうと、
うん、
あの、いや、特にないんですけど。
自分の心の準備のために。
心の準備のためにだと思うんだけど。
ちょっと、来月だとちょっと早いから、3ヶ月ぐらいあれば準備できるかな、みたいな、ね。決してできないんですけどね、きっとその3ヶ月。そう、
だからこれ前回も話したかもしれないけど、はい、あの、クリスマスぐらいにプロポーズしといた方が、その後、お正月で家族に報告もできるし、
はいはいはい、
そうすると時間めっちゃ短縮できるよ、みたいな、いい意味で。
まあね、うん、確かに。
うん、
いやーで男心的にはそこ短縮したくないんじゃないですかやっぱもう自分を追ってちょっとゆっくりやってこうよみたいな気持ちあるじゃないですか、
まあね、だからまあ女のまあでもねそうゆっくりやってこうなんだけど、まあ、
今年の年末年始はちょっとゆっくりしたいみたいな
まあねそうなんだけどねでもやっぱ人生のちょっと先輩から言わせてもらうとやっぱり子供が欲しいんだったらやっぱり女の子のペースに合わせてあげた方がいいよ ね、 ね
そりゃそうそりゃそうな、うん、
まあこのねあれですよトーマス立ち会ったのそういえば
出産ですか
出産
うちはね帝王切開だったのであ
立ち会いは、はい、そっかそっか立ち会いなかったの
はい手術室の前で待ってましたけど
まあでも、まあ、立ち会っても手押し扱いでもそうですけど、まあ、手術室の前で待ってたのはなおさらけど、この何もできない無力感、男と、俺ら二人の子供が生まれるはずなのに、
うんうんうん
うん、あの、お父さん何もできないみたいな。
できないっすよね。いや、ほんともう、そうそう、母すごいっすよ。
っていう。
女の人すごい。
そう。で、女の子っていうのはやっぱりその子供産むのとかも、やっぱ女の子がね、一人で、実際問題は女の子が一人で頑張って産んでくれるから、うん、男って何もできないんですよねっていう話なんで、うんうんうん、じゃあせめてプロポーズぐらいはさ、自発的にやろうぜってやっぱ思うし、これ話戻るけど、
まあ、そうだね。
そう。俺はだから逆プロポーズなんかはやっぱりお、なしだなって、そういう、いろいろ含めた上でねっていう。
いや、まあこれ、でも今この時代的にね、多様性の時代だから逆プロポーズがなしって言い切っちゃうのもどうかと、思うなってのはトーマスの意見ですけど、ただ
そうそう、ね、
でもやっぱ男からちゃんとしっかりビシッとプロポーズした方が、やっぱかっこいいなとは思うので。
ああ、そうそうね。
そうだと思う。やっぱね、みんなそうは思ってると思うんですよ。かっこよくプロポーズして、幸せな結婚生活を送っていきたいっていうのは男のみんな思ってると思うから、そこをね、くじけずに実行してほしいよね。
だから、プロポーズはやっぱ基本は男からしましょうっていう結論でいいのかな。
まあまあまあまあした方がかっこいいよねっていうことじゃないですか。
なるほど、
うん、その気持ちはねみんな共通で持ってると思うんだよな。
なるほどなるほど、
うん、結婚願望があるならね、
うんうんうん、
だけどこういざそこに来るとやらないっていう、う
ん、ビビまあまあどうしてビビ、まあ、初めてのことだからビビっちゃうっていうのもあると思うんですけど、ね、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う
ビビるよそりゃビビるよ。
まあそれはわかるんで、それ僕らもそれがわかってるんで、うん、僕の二の足を踏まないようにあの、うん、していきたいなと思ってアドバイザーやってますんで。
そうですね。
そうそう。
その通りです。その通りです。
その通りですよ。
ねえ。
まあ、そんな感じでございまして。
そうですね。
なかなか過激なタイトルから入りましたけども、まあ要はそういうことですよと。
そうですよ、うんうん。ね、逆プロポーズまあしてもらったとしても、その後、うん、もう一回プロポーズし直すとかね、改めて。
あ、それも絶対必要だと思います ね、うん、
そうそう、そういうことしていきましょう。
そうそうそうそう、ね、あのそうね、あ、そんなんじゃやっぱこうね、あり嬉しかったけど、なんか俺の中ではちょっと引っかかるものがあって、
う
ん、やっぱりね、俺からするねっていう話で俺からプロポーズさせてくれって言って、
かっこいいじゃないその方が絶対、
うん、ね、
これかっこつけていこう、
かっこつけていきましょう。大丈夫、大事よ、見え見え、ね、見えというか、かっこつけ
も、ね、そう、うん、そうだよ、かっこつけてこう。
はい、まあそんな感じでございましてですね、はい、
はい、
まあちょうど時間になったかな、1本なんで、
そうですね、そろそろ、
はい、
いいんじゃないですか。
ということで、はい、うん、まあポッドキャスト、なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか、うん、最後まで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想、プロポーズに関する相談や質問などどしどしお送りください。ど
し
ど
しお願いします、
は
い、
今週はですね、代表のツッチーと
同じく理事のトーマス J トーマスがお送りいたしました。
はい、ではまた来週もお楽しみに。
お楽しみに。
See you。
さよなら、さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイトproposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。